2023年5月28日、聖霊降臨節第一主日、聖霊降臨日です。ペンテコステ礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌346番。賛美歌346番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 また修法の最終ページ、またはお座席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第145編、1節から9節。賛美歌の後ろの購読詩編の158ページ。 主識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところを読みください。購読詩編、詩編第145編1から9節。私の王神よ、あなたをあがめ、耐えることなくあなたをたたえ、大いなる主、限りなく賛美される主、人々が世々に御業を褒めたたえ、あなたの輝き、栄光と意向、人々が恐るべき道からについて語りますように、大きな御業を私は数え上げます。救いの御業を喜び歌いますように、主は恵みに富み憐れみ深く、主はすべてのものに恵みを与え、お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美します。ペンテコステの主の日を迎えることができました。約2000年前、あなたの霊の炎が、聖霊の神が下り、最初の教会の群れが生まれました。その御業はユダヤ、サマリア、地の果てまで及びました。このところに私たちの教会も聖霊によって建てられ、私たちは聖なる民、祭司の国、新しい神の民とされました。地上にある世界中のキリストの教会がペンテコステを記念しています。同じ一つの霊によって共に生かされています。今ここで捧げる礼拝を聖霊により御心にかなうものとしてください。私たちを主イエスキリストのもとへと連れて行ってください。私たちは助け主である聖霊なしに何一つできませんし、教会は一瞬たりとも生きることができません。聖霊によって私たちはキリストの心を心とさせていただき、柔らかな心で御言葉を聞き、キリストに従うことができますように。教会は聖霊の宮です。あなたがいつも命の息を吹き入れてくださり、キリストの体である教会が、聖霊の宮である教会が、生き生きとみずみずしく聖霊の命にあふれて生かされてまいりますように。こうしてあなたに支えられている教会の交わりの中に、私たちの罪ゆえの、また限りある肉体を持つがゆえの弱さがあり、戦いがあり、疑いもまたあります。どうぞ私たちを憐れんでください。またこの礼拝に来ることができない方たちのために、私たちの祈りが一層強められますように。弱くされている方たちが、教会の祈り、キリストの取りなし、聖霊の取りなしによって支えられているとの確信が与えられ、力づけられますように。そのように互いのために祈る祈りが、各地の教会、この国の教会、世界の教会、共に生きる隣人のためとものと広がりますように。キリストは言われました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。聖霊を注いでくださり、この愛の戒めに共に生かしてください。そこから生まれる 主の平安の中で私たちを捉え続けていてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A、または座席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第15章1節から11節、新約聖書の242ページになります。使徒言行録第15章1節から11節、新約聖書の242ページです。お読みします。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が改宗した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、人たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところが、ファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで、人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は、先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて 神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。聖霊の証明と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。ペンテコステおめでとうございます。主の恵みに感謝いたします。ペンテコステ礼拝ですけれども、今ずっと続けて御言葉、使徒言行録の御言葉に聞いているその箇所で15章、本日は15章に参りました。エルサレムの使徒会議と込み出しがついております。この集められた会議は使徒会議あるいはエルサレム会議というふうに呼ばれています。今私たちの教会も会議制で進めておりますけれども、また各国教会だけではなく、来週は教区の総会があり、また教団の総会もあり、また世界の教会のいろんな会議も持たれています。その一番最初の公にされた教会の会議と言ってもいいと思います。そしてこれは定例会ではない、緊急に論じなければならない事柄が生じたということで、それは先ほど朗読したところで皆さんも受け取ってくださったと思います。それは一節からもその事柄がありますが、まず最初の場面では、そのこの場所はシリアのアンティオキア教会でのことです。前回パウロとバルナバの第1回伝道旅行の最後のところを読んで、この2人はシリア州のアンティオキアに戻って、教会の人に異邦人のために神が自分たちと共にいて行ってくださったこと、異邦人に信仰の門を開いてくださった、その報告をしました。そのシリアのアンティオキア教会に、一節にあるようにユダヤからある人々がやってきた、エルサレムが中心ですから下ってきてという表現になっておりますが、やってきて何を言ったかというと、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教会の兄弟たちに教えていた。これは異邦人の教会のメンバーたちに教えていたわけです。で、この状況からパウロやバルナバの許しなくこの教えを言い始めたということが分かります。そしてそのことによってアンティオキア教会に激しい意見の対立と論争が生じたということでした。この直前は神がなさった異邦人の伝道をこんなに進めてくださった、こう喜びに満ちた、祝福に満ちた平和な感じで、14章終わったんですけども、15章はまた論争の出来事ということで、これもやはり初代教会の、今までも使徒言行録読んでまいりまして、教会は平和に満ちた時間だけを過ごしていないということも私たちは読んでまいりましたし、現実の教会もまさにそうだということを体験しておりますけれども、そこでやはり教会はどうしたかということも大事なことですね。これで多数派の人が多数決なんだと言って事柄を決めたというわけではない、意見の対立論争というのはもう生じてしまった、起こってしまったわけですけれども、このことについて、使徒や長老たちと協議するために、母なる、教会エルサレムの教会に行って、そして、話し合おうということになりました。救いの革新的なことですね、救いの根拠を改めて確認しようということは思慮深いことだったと思います。そしてパウロとバルナバと数名の者がエルサレムに登ることにいたしました。その道すがら異邦人が救われた出来事も分かち合って フェニキアとサマリアを通って、それは喜びの報告として各地の教会の喜びを分かち合いながらエルサレムにやって登っていったんだということでありました。そしてその喜びのありさまはエルサレムでも続きまして、4節を見ますと、パウロとバルナバの成したこと、しかしそれは不正確ですね。4節にありますように、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告したんです。先週も申しましたように、神が主語ですね。神が主語です。パウロとバルナバがしたことではなくて、神がこの2人を通して、また2人だけではなく、その彼らを祈って送り出したシリアのアンティオキア教会を通して異邦人が救われた。そのようにして神が共にいて行ってくださったんだという恵みを分かち合ったんです。これが教会の技ですよね。私たちは自分の力で、自分の活動で、目に見えるところはそうなんですけれども、その自分を動かしているのは聖霊の働き、神の恵み、キリストの恵み、そして神が共にいて成してくださった。そこに私たちも立つわけです。しかしこの問題のはまだ続いていました。5節を見ますと、ファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだと言いました。そしてこの会議が、緊急の会議が開催されるということになったわけです。それで私たち、神の恵みによって救われると信じている私たちからすれば、このような意見を主張する人たちを、なんでこんなこと言うんだろうとか、恵みによって救われるってことが分かってないのかしらみたいに、もしかしたら思うかもしれませんけれども、この人たちは異邦人が救われることを反対したわけではない。異邦人がキリスト、イエスをキリストだと信じて救われたことは認めている、受け入れているけれども、この異邦人が異邦人のままでいることは受け入れられない。異邦人とユダヤ人は、このユダヤの人たちは律法の慣習というものがあって、本当に食べ物の汚れたものは食べないで自分の身を清めて神の民としてふさわしく生きることに心を砕いていましたし、また神から選ばれた民としてのお印として体の一部を切り取る割礼を受けていたわけです。そして神の民になるなら、この異邦人も自分たちと同じ立場になるべきだというのが、この人たちの、パウロと対立した相手側の主張なので、そのキリストの救いが、無にするとか異邦人を追い出すとか、そういうことはないんです。異邦人をユダヤ人にしたいやするべきだ、そうじゃなきゃ救われない、そうじゃなきゃ神の民じゃないというのが、そちらの側の方の論点になるということです。で、私たちは旧約聖書にも親しんで、こうイスラエルの歴史というものを見てまいりますけれども、そこでどのようにして割礼が定められたかというと、アブラハムやその子たちの救い、選び救い、それは神の命令として、契約の印として割礼を受けるということを創世記で与えられたわけですね。それはもう律法が授けられるよりももっと前に割礼は命じられていたことで、もうずっとその何千年もの昔からイスラエルの人々はそれを受け継いできたわけで、そこに自分たちが神の民なんだという自負誇りがあったわけです。そして自分の身を汚さないように心を配って、食事の規定も守っていた。外国人とは交際しないで、自分たちの民を守って、自分たちは これで生きるんだっていうところで、どんなに歴史的にいじめられても、いろんな外国の勢力にも本当に脅かされて国まで滅んでしまいましたけれども、なお一層この立法をよりどころとして生きてきて受け継いできた人たちの、もし自分もその一人であったならば、パウロとかバルナバとかいう人々が、あ、立法は守らなくていいんだ、割礼受けなくていいんだと言ってるかのように受け止めたわけですね。それはもうとんでもないと、ありえない、そういう理解ですね。ですから譲りませんね。そんな割礼なしなんて、立法なしなんて決してありえない。だから受けさせるべき、割礼を受けさせるべき、モーセの立法を守るように命じるべきとなるわけです。で、この使徒言行録を書いた同じ人がルカによる福音書を書いたと、これ何度も言って、そのまあ著者ルカだと、ルカと呼んでおりますけれども、まあ、主イエスがガリラヤで福音の宣教をされた時も、このことがやはりこうファリサイ派の人たちとの対立のところでありましたね。主イエスは父なる神、恵みに満ちた憐れみ深い父なる神を人々に、あなた方の父なんだよと神様を改めて示されて、そしてこの手を清くしてご飯食べるからいいんだとか言うんじゃなくて、もう食べ物はみんな腹に入って出るだけなんだと、もう心の清さが問われるんだと、新しく律法を解釈して人々に伝えたわけです。そしてその通りに生きて、そしてユダヤの社会の中でも阻害されている人、隅に追いやられている人を訪ねて、あなたも神の子だよと、あなたの父があなたを愛してくださると福音を宣教してくださいました。ここのところが、このどのようにその律法を受け取るかというところが、本当に対立のところになりました。まあ、その初代教会のメンバーは、そのイエスをキリストと信じている人たちではありますが、ユダヤ人であることをやめたわけではないし、五節のファリサイ派の人はファリサイ派のままで、かつてシエスと対立した側の人も、やはり旧約聖書が予言していた救い主メシアはこのイエスなんだということを信じて教会の一員になった人たちがあった。しかしファリサイ派であることはやめない、それは自分のアイデンティティに、存在理由に関わるからですね。ですから決して譲らない。でもシエスが宣教していた時にも、福音書を見ると本当にこのファリサイ派や律法に立つ、律法主義になる人たちの課題、まあ、私たちも同じところに陥りやすいところがありますが、これを守れない人を裁き始めるということがありますね。そこのところがやはりシエスが対立したところになります。そうしなければ救われない、割礼を受けなければ律法を守らなければ救われないと。だからそれが救いの条件、神に認められる条件になってしまう。そしてできない人はダメだと裁いてしまう。自分たちはできる、正しい、その正しさに固執してしまうということになります。絶対譲らないわけですね。そこでこう会議が、まあ、この7節の議論を重ねた後っていうのは、きっとその、まあ、平行線になってしまった、異邦人にはそれは必要ないっていうところと、いや、異邦人にも必要だという人たちの議論が続いたと思うんですけども、そのところで、その議論の先で7節、使徒ペトロが立って人々に語ったわけです。教会の兄弟たちと、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私を選びになりました。ガリラのただの漁師であったものが、まあ、弟のアンデレ、また同じ漁師仲間のヤコブとヨハネ、ともにシエスに呼ばれて人間を取る漁師にすると、その声に従って選ばれた、私を選んでくださった。でもその選ばれた時には分からなかったけれども、 まあ、ここに至ってペテロの使命というのは、自分の使命というのは、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるために、神は私をお選びになったんだと告白しました。続けて8節、人の心をお見通しになる神です。神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。これは使徒言語録第10章のコルネリウスの救い、カイサリエにおけるローマの百人隊長コルネリウスとその家族や仲間の救いの出来事を案に指していると思います。ここも大切なことは、主語が神です。神は異邦人にも聖霊を与えてくださった。そのことによって神が彼ら異邦人を受け入れられた。教会というのは神によって聖霊が与えられ、神によって受け入れられた者たちの集まりです。人が人を認めるのではないんです。神が聖霊を与えてくださり、そのことによって私は、あなたは神が受け入れてくださったんだと、神の証明を信じて自分自身をまた受け入れる。ペテロはそのために用いられたんだというのです。ですからそこに9節、また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。使徒言行録10章の記事を見ますと、こう証ししているペテロ自身がなかなか異邦人も救われるということを信じていなかったということが語られております。そしてそのペテロを信じるようになるために、大きな風呂敷のようなもの、シーツのようなものにたくさんの汚れたもの、汚れてない動物入って、これを食べろと幻を3回も見せられて、それでもそれが何のことか分からなくて、そしてコルネリウスの使者が訪ねてきて導かれていって、あ、そうかと、神は異邦人をもお救いになられるのだ。そのことを認めたのも、先に、洗礼より先にその人々に聖霊が下ってイエスを信じていくという、この神の出来事を見て初めてペテロ自身が、ああ異邦人も救われるんだ、何の差別をも神はなさらないんだと言わざるを得ないという出来事があったわけです。ですからある意味で、この今会議をしていて、異邦人も割礼を受けるべき、律法を守るべきって言ってる人たちは、その時のペトロより進んでいたと言えます。異邦人の救いは受け入れてるわけですから、ただこの人たちがユダヤ人になるべきだっていうことですね。でも10章のペトロは、なかなか異邦人も救われるってこと自体認めるのが難しかった、あの十章の出来事を思い出します。しかし神が聖霊を送り、神が証明されたのを私たちが否定することはできない。だから十節の言葉になるんです。なぜ今あなた方は、先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのか。先ほどもシエスの宣教のことを語りましたけども、シエスはもちろんご自分の意思で父なる神に従い、従順に従い抜いて十字架に命を捧げてくださったわけですけれども、また他の別の面から見れば、律法を盾にして神を冒涜するものだと言って、この律法主義に立っている人たちがシエスを十字架に追いやった。この律法を守りきったと言えない、そして ペテロ自身も弟子だったのに、イエスに最後まで従うことはできなかった。私もその首輝きを追い切れなかった。自分も弱い、過ち多い人間だった。それなのに、それを異邦人に求めて、神がこの人たちに聖霊を注いで証明されたその神の技を否定するのか、神を試みるという罪を犯そうとするのかというわけです。そして11節が今日の大切な言葉ですね。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じている。これは彼ら異邦人も同じであると。ただ主イエスの恵みによって救われるのであって、割礼を受けたから、立法を守ったから救われるのではないと。一方的な主イエスの恵みによって私たちは救われる。罪許されて、神の子とされる、神の民となる、聖霊の賜物をいただける、永遠の命に生かされる。それは異邦人もユダヤ人も差別なく神が与えてくださる恵み、救いであるとペテロは宣言しました。次の箇所は次回の説教になりますけれども、この発言が終わった後、使徒言行録からペテロはもう出てこないんです。ペテロはもう姿消すんですね。これは著者のルカの信仰による書物ですから、その執筆の意図があると思うんですけども、ペテロの最後の姿は、異邦人もまたイエスの恵みによって救われると宣言して姿を消していくんです。ペテロの使命、8節7節の終わりにあるように、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるために私は選ばれた。それを改めて宣言して、彼の使徒言行録の役目は終わるんですね。そのことをルカは、著者ルカは私たちに告げてくれております。その私たちに与えられる聖霊の賜物を、最初の聖霊降臨の出来事をもう一度開きたいと思います。使徒言行録第2章の1節から4節、214ページにございますが、読みしたいと思います。使徒言行録第2章1節から4節。50歳の日が来て、この50歳がペンテコステという言葉なんですね。言語でギリシャ語の聖書で、50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。その言葉というのは、神の偉大な技を語っているんだと11節にあります。この聖霊降臨は異邦人にも差別なく実現したんだと。聖霊は炎のようなお方である。私たちの罪を燃やして清めてくださる、私たちの心を燃やしてくださる、主イエスの愛で燃やしてくださいます。聖霊は一人一人の上にとどまってくださいます。教会は聖霊の宮でありますけれども、私たちの体もまた聖霊の宮、聖霊の宿る神殿として清められています。尊いものとして存在そのものが清められていきます。愛に満たしてくださいます。そのように清められて愛に満たされたものは、霊によって新しい言葉を語る、神の偉大な技を語る、イエスがキリストであると、 神がこの私にどんなに大きなことをしてくださったかということを語るものに変えられていく。そしてその聖霊の業はユダヤ人にとどまらず、エルサレムにとどまらず、サマリア、そして地の果てに至るまで広がってまいりまして、この聖霊降臨の最初の出来事から本当にはるか離れた島国まで、もう何度も言っておりますけど、この島国まで海を越えて聖霊の業は広がってまいりました。私たちも聖書の方、聖書からすれば異邦人ですから、差別されることなくこの聖霊のをいただくお恵みに預かって、そして他の方が私たちから福音の言葉を聞いて信じるようになるために選ばれています。イエスの恵みによって救われた私です。あなたもこの恵みによって救われてくださいと、こんな私も救われたんだから大丈夫ですと言って恵みを明かしする、新しい言葉を、神からの言葉を分かち合うことができるようにさせていただいております。それは聖霊の証、聖霊が証してくださいます。私たちの教会一人一人が神によって受け入れられた者たちの集まりでありますから、その神の選びを重んじて、一人一人託す大きな恵みを受けたことを重んじて、この初代教会から始まった聖霊の働きに身を委ねてまいりたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、もしこの会議がこのような決定をしなければ、教会はここまで広がったでしょうか。もちろん神の技を人が決めつけることはできませんけれども、異邦人も差別なく同じ恵みに、聖霊をいただく恵みに預かれるということを改めて感謝いたします。どうぞこの恵みによって自由にされて、広い心で私たちも福音の言葉を分かち合うことができますように、今これから聖祭に預かりますが、あなたの霊を受けているものであることを確認して、あなたに押し出されてここから出発させていただけますように、主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌475番を賛美します。賛美歌475番、 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天にいます神様、今日誠実にペンテコステの礼拝を守ることができましてありがとうございます。また聖餐の恵みもいただいてありがとうございます。この5月の月もあなた様に支えられ、あなた様の恵みをいただいて、この月を終わることができます。また来たる 月についてもあなた様を見上げてその生活をしていくことができますように、どうぞ神様それぞれの方をお守りください。ただいま捧げました献金、どうぞ神様のご祈りのためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。
正英賛美歌29番祝祷放送をもって礼拝を終わります。お立ちになれる方はお立ちください。賛美歌29番、人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。